ありがとうございました。それでは恵みとして与えてくださったものを知ると題して田村先生よりメッセージをいただきます。
もう一言短くお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、週の初めの日曜日の朝、あなたが復活されたこの主の日の朝、私たち一人一人をこの礼拝の場に招いてくださいまして感謝をいたします。あなたから愛されて作られた私たちですけれども、あなたと共に生きるために作られた私たちですけれども、あなたの愛を拒んであなたから離れて生きる、そんな罪人の私たちをあなたは諦めることなく招き続けてくださいましたから感謝をいたします。イエス様を、かけがえのない御子イエス様を、その命を犠牲にしてまで私たちの罪をあがなって私たちがあなたのもとに帰ってくる道を開いてくださいましたから感謝をいたします。どうぞこの礼拝の中でそのあなたの恵みを深く覚えることができますように、あなたを見上げることができるように助けてくださいますこと、心からお願いをいたします。この礼拝にさまざまな事情の中で集うことのできない方々もおられます。どうぞその一人一人あなたが覚えていてくださることを信じます。どうぞ豊かな祝福がそこにもまたありますように、またここに集ってくる道も開いてくださいますことを心からお願いをいたします。これからあなたの御声に耳を傾けていきたいと願っています。立ててくださったこの器、聖霊によって満たしてくださいますようにお願いをいたします。今日はペンテコステの礼拝として、集まっていますけれども、弟子たちの上に注いでくださったその同じ聖霊によってここに集まる私たち一人一人、その心を開いてくださって、御言葉の中であなたとお出会いすることができるように、助けて導いてください。お願いをいたします。感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。改めましておはようございます。今週も皆さんと共に神様を礼拝して、1週間をスタートすることができますこと、心から感謝をいたします。今日は教会歴においてはペンテコステと呼ばれている日です。ペンテコステというのは聖霊が弟子たちの上に注がれた出来事であり、その出来事を記念する日です。クリスマスやイースターに比べるとペンテコステというのは一般的にはあまり知られていないということになるのかもしれません。しかしながら教会の歴史においてはクリスマスやイースターと並んでとても大切に考えられてきました。それはペンテコステが教会の誕生日というふうに理解されてきたからであるということを思います。聖霊がイエス様の弟子たちの上に注がれたその出来事、そこから現在の私たちにまでつながる教会は生み出されたということです。今日はそのペンテコステにちなんで聖霊が与えられている恵みについて少しだけ分かち合うことができればということを思います。まず12節を見てみたいと思います。12節を読みします。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。パウロがここで私たちと言っているのは手紙を書いている自分と手紙を受け取るコリントの人々ということになるでしょうか。あるいは 手紙の冒頭の一章二節のところで、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へというふうに、書かれ方をしているところからしますと、それは、イエス様を信じるすべての人々ということが言えるのかもしれません。パウロ自身とコリントの人々を含めて、すべてのクリスチャンだということです。そしてパウロはそのすべてのクリスチャンについて、神からの霊を受けたという言い方をしています。この世の霊ではありません。神からの霊です。神からの霊を受けたというのは、神の霊というのは聖霊ということになるでしょう。クリスチャンというのはどのような人々のことでしょうか。それは聖霊を受け取った人ということになるのではないでしょうか。神様から聖霊をいただいた人です。クリスチャンであるならば誰もが聖霊を受け取ったということです。そこには一人の例外もありません。それは現在の私たちも同じです。私たちは聖霊を受け取ったからこそクリスチャンになっているということです。皆さんはどうでしょうか。聖霊を受けていることをどのように感じておられるでしょうか。自分はイエス様を信じていて、洗礼バプテスマも受けたけれども聖霊をいただいた覚えなんかない、そういうことを思う方はおられるでしょうか。そもそも聖霊を受けるというのはどういうことなのでしょうか。私たちは聖霊を受けると言われれば、もしかしたら何か神秘的な体験をする、そういったことをイメージするかもしれません。あるいは奇跡を起こしたり、何でもできるようになったり、罪を全く犯さなくなったりする、そういったことを考えたりすることもあるでしょうか。確かに聖霊は私たちの常識を超えて働かれます。私たちは聖霊の不思議な働きをさまざまな形で経験することができると言えるでしょう。しかしながら今日の本文の中でパウロが聖霊について語っているのはどのようなことでしょうか。それは私たちが聖霊によって神様から恵みとして与えられたものを知るということです。私たちは神様から聖霊をいただいて、神様から恵みとして与えられたものを知るということです。聖霊は何よりもまず神様が私たちに恵みとして与えてくださったものを私たちに気づかせてくださる方だということです。あるいは私たちは神様が恵みとして与えてくださったものを知るために聖霊をいただいたと言ってもいいのかもしれません。それでは私たちが神様から恵みとして与えられたものというのは何でしょうか。前後しますけれども6節から始まる今日の本文を少し見てみたいと思います。パウロは6節から9節のところで知恵について語っています。7節のところを見てみますと、その知恵というのはこの世の知恵ではなくて奥義のうちにある隠された神の知恵だということが分かります。パウロが語っている知恵というのは神様の知恵であり、それは 奥義のうちに隠されたものだということです。ここで奥義と訳されているギリシャ語はミステリーという英語の言葉に語源になった言葉だと言われています。ミステリーという言葉を英語の辞書で調べてみますと、神秘とか不可思議とか謎といったような、そのような説明が出てきます。つまり奥義というのは神秘的で不可思議で謎に包まれたようなものだということができるでしょう。そして神様の知恵というのはその奥義の中に隠されていて、分かりにくい、はっきりと分かるようなものではないということになります。神様の知恵、それは分かりにくいものだということです。それはどのような知恵を持った人であるとしても、同じです。分かりにくいものです。そしてだからこそこの世の支配者とここで表現されているような人々は栄光の主イエス様を十字架につけてしまいました。神様の知恵が分からなかったからこそこの世の支配者たちはイエス様を十字架につけてしまいました。しかしその十字架につけられたイエス様を神様は私たちの救い主にしてくださったということです。十字架につけられたイエス様こそが私たちの救い主に他ならないということです。そこに神様の知恵があったということです。神様の知恵、それは栄光の主イエス・キリストです。十字架につけられたイエス・キリストです。十字架につけられたイエス・キリストこそが私たちの救い主だということです。神様はご自分の御子イエス・キリストを私たちが救われるために与えてくださったということです。神様は罪人である私たちを愛するがゆえに、私たちが罪を許されて新しく生きるためにかけがえのない御子イエス・キリストを私たちの手に委ねてくださったということです。そしてそのイエス様による救いが私たちに与えられた一方的な恵みです。神様が私たちに与えてくださった一方的な恵みとして与えてくださったもの、それはイエス様が十字架の上で成し遂げてくださったことです。イエス様が十字架の上で成し遂げてくださった私たちの罪の許しです。私たちの救いです。そして聖霊はその神様が私たちに与えてくださっている恵みに気づかせてくださる方だということです。多くの方が知っていてくださると思いますけれども、私はお隣の国韓国で教会に導かれてイエス様と出会いました。今から20年ちょっと前になるでしょうか。私は韓国で教会に通い始めた頃、クリスチャンたちに対してとても心が開かれていました。韓国に行ってクリスチャンたちと出会って、それまでに出会った人々とは何か違うものを感じていたわけです。そしてクリスチャンたちの信じている神様を神様に関心を持って日曜日の礼拝に足を運ぶようになっていたということです。しかしながら実際に礼拝で語られる説教を聞いていると、そして教会のクリスチャンたちと話をしていると、それこそ本当に何かが違うなということを思いました。それは私にはとても受け入れることができないようなことを彼らは、クリスチャンたちは信じているのだということです。 当時の私は神様がこの世界をお作りになったとか、全ての人が罪人であるとか、イエス様が十字架にかかって死んで復活したとか、イエス様を信じなければ、救われないとか、イエス様だけ、神様だけ、そういったことがとても受け入れることができませんでした。それまでの自分の歩み、自分を育んできたものを否定するような、そのようなものに思われました。私は何度も教会のクリスチャンたちと議論をしました。議論といっても、それは私が喧嘩をふっかけるような、そのような議論です。そしてそうした末に、一度は教会を離れるということがありました。とても信じられないと思ったからです。もう教会に行くことはないと思っていました。しかしながら、そんな私が今はこうして皆さんの前に立って、神様はと、イエス様はと、聖霊様はと語っているわけです。何の違和感も、何か違和感があるわけではありません。無理やりに信じ込んで語っているということでもないわけです。私は自分のことでありながら、本当に不思議だなあということを思います。どうしてこのようなことが起こっているのでしょうか。それは聖霊が働いてくださったからだということではないでしょうか。聖霊によって神様が恵みとして与えてくださったものに気づかされたということです。私は聖霊によって神様なしに生きる自分の罪に気づかされたということです。聖霊によって自分の罪が許されるために、イエス様が十字架にかかってくださった救い主であることを、私は受け入れる信仰が、信じることができたということです。聖霊は私たちの目を開いて、イエス様の十字架を見上げさせてくださいます。聖霊はイエス様が十字架の上で成し遂げてくださった、その救いの御業に気づかせてくださいます。イエス様の十字架の御業が他でもなく、私のためになされたことなんだということに、そのことを受け入れる信仰へと導いてくださいます。それは聖霊の第一の働きということができるでしょうか。しかしながら、そのような聖霊の働きというのは、私たちが初めてイエス様を信じる時だけのことではないでしょう。私たちの信仰生活の最初から最後まで、聖霊は神様のが恵みとして与えてくださったものへと、イエス様の十字架の御業へと、私たちの目を向けさせてくださる方だということです。どうでしょうか。私たちはいつもイエス様にしっかりと目を向けているでしょうか。すぐにイエス様から目をそらしてしまうということが多い、そういうことはないでしょうか。熱心に聖書を学びながら、人間の知恵を頼りにしてしまっているというようなことはないでしょうか。聖霊の賜物を求めながら、自分を誇ろうとしているだけのこと、そういったことはないでしょうか。私たちはすぐにイエス様から目をそらしてしまいます。しかしだからこそ、聖霊は変わることなく私たちを導いていてくださいます。私たちの目を神様の恵みへと向けさせてくださいます。そして罪、許された 罪人の私たちを神様の前で謙遜に生きる者として、神様に感謝して生きる者として私たちを整えていてくださいます。あるいは聖霊の導きに従って生きるというのは、神様から与えられたその恵みに目を向け続けていくということであり、だからこそ神様の前で謙遜に、そして神様の恵みを誇りとして生きていくこと、このように言うことができるのかもしれません。最後にもう一つ、13節を見て、終わりへと向かっていきたいと思います。13節をお読みいたします。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。パウロは神様の恵みを知ることから語ることへと話題を移しています。聖霊は私たちに神様の恵みを教えてくださる、気づかせてくださるだけではなくて、その恵みを語ることへと私たちを導いてくださる方だということです。神様の恵みを受け取った者はその恵みを語ることへと導かれていくのだということです。パウロはその神様の恵みを語ることについて、人間の知恵によって教えられた言葉ではなくて御霊に教えられた言葉を用いると言っています。神様の恵みは聖霊に教えられた言葉によって語るのだということです。聖霊に教えられた言葉で語るというのは、分かったようで分からないような気が私はしましたけれども、どういうことなのでしょうか。深く瞑想をしていたら、何かがこうキラーンと頭の上にこうひらめいて、それが聖霊に教えられた言葉だということなのでしょうか。そうしたことももちろんあるかもしれないですけれども、そうしていくうちに、もしかしたらちょっとおかしな方向に行ってしまうのではないかということを感じたりもいたします。繰り返しになりますが、パウロはまず人間の知恵によって教えられた言葉で語るのではないということを言っています。私たちは人間の知恵によっては神様の恵みを知ることができません。それはどんなに優れた知恵を持っている人も、どんなに優れた知恵でも同じです。そして当然のことながら、その人間の知恵によって教えられた言葉によっては神様の恵みを語るということもできないわけです。あるいは神様の恵みを語るのに人間の知恵は頼りにならないという言い方をしてもいいでしょうか。人間の知恵によって教えられた言葉によっては神様の恵みを知ることができず、人を救いに導くこともできません。神様の恵みは聖霊を頼りとすることによってしか語ることができません。それは聖霊こそが神様の恵みに気づかせてくださる方である、このことを確信して語るということではないでしょうか。人を救いに導くのはどのような人間の知恵でもない、聖霊であることを確信して、その聖霊を信頼して語るということです。誰よりも聖霊こそが私たち一人一人を愛していてくださるのであり、私たちの救いを願っていてくださる、そのような方であることを信じて、その聖霊を信頼して語るのだと ということです。そしてだからこそ、それは聖書の言葉をまっすぐに語るということでもあるでしょうか。説得力に富んだ、知恵の言葉ではありません。人間的な要素がふんだんに用いられた言葉でもありません。イエス様の十字架をただひたすらにまっすぐに語るのだということです。私たちの周りは、どうでしょうか。頑固な人が多いでしょうか。何の関心も示してくれないというような人が多いでしょうか。一体どう説明したら、信じてくれるだろうか、そんなふうに、いつも悩まされたりするような人ばかりでしょうか。私たちはイエス様を救い主として信じています。それは私たちが信じやすいものだったからではないわけです。上手な説明を聞いて納得させられたというようなことではないわけです。そうではなくて、聖霊が私たちの目を開いてくださったということです。聖霊が神様の愛に気づかせてくださったということです。そしてそれは私たちだけに与えられた恵みではありません。すべての人に開かれている恵みです。今日はペンテコステということで、聖霊が与えられている恵みに少し分かち合わせていただきました。聖霊が与えられている恵みを改めて感謝したいと思います。聖霊によって神様の恵みを深く味わい続けていきたいと思います。そしてその恵みを聖霊に教えられた言葉で語ることができれば、このことを心から願います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、今日もこの主の日の礼拝において、あなたの御声に耳を傾けさせてくださいまして、心から感謝をいたします。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。神様、私たちを諦めることなく愛し続けて、御子イエス様を十字架にかけてまで私たちを招き続けて導いて続けてくださっていますことを心から感謝をいたします。そのあなたの愛に聖霊によって気づかせてくださいましたこと、心から感謝をいたします。どうぞ続けて私たち一人一人、その聖霊によってあなたをいつも見上げていくことができるように助けてください。お願いをいたします。いろんなことに私たちの目は向くことが多いです。そんな私たちをあなたがいつも支えていてくださいますから感謝いたします。どうぞあなたの導きによって、イエス様が神様が与えてくださった、そのイエス様の十字架の救いの御業を覚えながら、その同じあなたによっていつも守られていることを、支えられていることを覚えながら、安心して平安をいただいて一歩一歩歩んでいくことができるように助けてくださいますことを心からお願いをいたします。また私たちの周りにはまだそのあなたの愛に気づくことのできない方々もおられますけれども、私たちをの心を開いてくださったその同じ聖霊が、その一人一人の心も開いてくださいますことを心から願います。どうぞそのあなたの御業を信じて、あなたのその十字架の福音の言葉を伝えていくことができるように、どうぞ助けて導いてください。お願いをいたします。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。少し黙祷をいたしましょう。